アナログゲームナイト。
この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。
今夜もアナログゲームナイト。はい、というわけでですね、年始の一発目の配信をして以降ですね、ちょっと1ヶ月間お休みいただいてまして、ね、仕事の方でね、私の仕事の外長、老人ホームで働いているので、やっぱりこう、いろんなことがあるんですよ。年末年始ね、こう、風邪ひいたらダメだとか、感染したらダメだってことで、ね、家族の方の面会とかはないんですけど、ちょっとなんかね、流行り病がっていうかね、感染症がちょっと年明けしばらく流行ってしまいまして、ちょっとなかなか動けなかったりとか体調を崩したりとかありまして、まあね、3年前だったら多分新聞沙汰になるんじゃないかっていうぐらいちょっと多そうだったんですけど、まあ、だんだん落ち着きまして、体調の方もちょっと戻ってきましたので、今回配信になりました。で、今回はですね、もちろん、いろんなイベントがありましたし、大阪の方でもありましたし、まあ各県であるんですけど、まあ東海県の情報を配信するという番組なので、以前からちょっとお話をしてまして、まあ年始の配信でもね、ちょっとね、これ撮りましょうっていう感じだったので、今回ね、スペースという収録の配信で、取材となりましたので、注目のイベントの情報を配信させていただきたいと思います。では、自己紹介の方お願いします。
はい。今日はよろしくお願いします、はい、ボードゲームコレクション運営してますリュセゲームズの中田と申します。
お願いします。お願いします。
よろしくお願いします。
そうですよね、中田さんとは楽市であったのが初ですよね。
そうですね、楽市の時に来ていただいて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そこが初めてですね、
うん、何回も行ってんですけど、名古屋駅前のダイソーであったっていうのが初なんですけど、
あー僕はちょっとその時全然覚えてなくてもうすごいやばいやばい準備しなきゃっていう、
なんか探してんなと思ってなんか言ってましたけど、楽市で見ましたって感じですね。はい、とボドコレの方のね、お話を順次ちょっとお話もしていこうと思うんですけど、はい、せっかくの機会なので流星ゲームさんの、はい、としての話をしながら、まあ、ボドコレにどうつながっていくのかなって話を聞こうと思うんですよ。大丈夫ですかね。
あ、はい、はい、大丈夫です。
まあ、流星ゲームさんとしては活動は何年目になるんですか？
大体4年です。
大体4年。じゃあ本当コロナ禍で始まった感じですか？
そうですね。なんかちゃんとこの日から始めようみたいな感じで始めてないので、はいはいはい、正確な日数みたいなのはないんですけど、
はいはいはい、
ただ2020年とかだったかな、
うんうんうん、
にそういうそのボードゲームを作り出すっていうことをしだしたので、だいたい4年と数ヶ月ぐらいですね。
中田さんだけなんですか？グループメンバー何人かいらっしゃるんですか？
うん、その即売会とかで手伝ってくれるメンバーはいるんですけど、うん、
はい、
ゲーム制作だったりとか、うん、イベント運営とかに関しては僕が一人でやってます、
うん、あ、そうなんですか。なんか大所帯の流星メンバーいないですか？
売り子というか、はいはい、あとかなりみんなその手伝ってくれてて、
はいはいはい、
その辺はかなり助かってます。
じゃあなんかイベントの運営としてはなんかこう何人かお手伝いをいらっしゃる方ですか？
あ、そうですね、当日の運営自体は、うん、手伝ってもらえる方がいるので、
うんうん、じゃあなんかあれ決めてこれ決めてっていうところに関しては全部では中田さんが全部やってるんですか？
そうですね。
あ、すごいですね。中田さんこれって別に本業じゃないですよね？
そうですね。
そうなんですね。じゃあなんでボードゲームを作ろうと思ったんですか？
もともとボードゲームを知らなくて、
うんうんうん、
で大学生の時だったかな、うん、にバイトその時のバイト先の先輩がカタンを教えてくれて、
はいはいはいはい、
でカタンを初めてやったんですけど、うん、もうすっごい面白くてハマっちゃったんですよね。
はいはいはいはい、
でしかも一番最初初めてカタンやったのに、
うん、
他3人経験者だったんですけど、
はい、
勝てたんですよ。
おお、勝てるゲームはいいゲームですからね。
なんかその、うん、多分そこのこの嬉しさもあって、
うんうんうん、
すごいこのボードゲームっていうものの魅力にこう 引き込まれたというか、
はいはいはいはい、はい、
でカタンをプレイしたその日の夜に、
うん、
カタンこれもうちょっと面白くできるんじゃないって思って、
お
で、
うん、
ちょっとまだどこにも出してないんですけど、拡張版を自分で作ったんですよね、
うん、そうなんですか。いやその拡張版はなんかそれ以降出た拡張とかぶってないですか？全然
うん、一部騎士とちょっとかぶってたりはしたんですけど、
はい
はい、けど概ねはかぶってないですね。
へえー、そうなんです。じゃあいつかあれですね
ちょっとまあ多分ないと思います。
いやでもなんか肩サッカーが出るぐらいですか。大丈夫ですよ多分でそこからまた4年っていう感じで、すぐになんか作ったゲームっていうのはゲームマーケットとかそういう結構いろんなところに出てますよね、うん、即売会の方には。
うんうん、うん、そうですね、うん、日本全国いろいろ行きたいなとは思って、いろんなところに積極的に行かせてもらってます。
うんうんうん、沖縄は行ってないですよねこの間の。
あ、沖縄行ってないんですよね。
あ、北海道とか行ってましたっけ。
北海道はまだ行ってなくて、次は行きたいなと思ってます。
なるほど。なんか流星ですからね、すぐ行っちゃいますよね
そうですね、早い、光の速さです。
光の速さで、じゃあ流星ゲームって名前もじゃあ自分で決めて自分で屋号として設定したとか、なんか意味とかあるんですか？
うん、これもあんまちゃんと覚えてなくて、
うん、
確か最初はその、うん、ゲームマーケットっていうのを知らずに、
うん、
身内だけでやるゲームを作ったのが元々で。
はいはいはいはい。そのカタンメンバーとかで、カタンのメンバーとかですか？
あ、そうですね。大学のメンバーとかで。で、うん、その実際、最初それがクラウンソードっていうゲームなんですけど。
ああ、はいはいはい。
で、その身内だけで遊びで作ってたやつが、
うん、
なんかその紙で手で描いたようなやつだったのです。
うんうんうん、
それを、ちゃんと印刷したいなと思ってネットで調べたら、
うんうんうん、
印刷、そういうボードゲームの印刷所みたいなのがいっぱい出てきて、
はいはいはいはい、はい、
でちょっとお願いしてみるかと思って、
うん、
お願いした時に、
うん、
その印刷所の方から、
うん、
そのサークル名とかがないとこっちでも仕分けできないから、なんか適当につけときますねって言われて、
うん、
ついたのが流星ゲームズだったんですよ。
え、じゃあ、自分で考えてないですか？
あ、僕は考えてないです
そうなんですか？
で、まあそれでいいかと思って、うん、最初そんな公にやっていくつもりもなかったので、
はいはいはいはい、はい、へえ面白い、うんうんうん、
でそこからもうそれで定着しちゃって、
うんうんうん、
じゃあロゴも作るかとかになって、うんうん、まあもう変えなくてもいいかっていう感じでずっとこれで来てます。へえ、
流星ゲーム過去仮だったのが、
あ、そうです ね、いつの間にか。
でよかったですね、なんかこう、いや、まあいっかとも内容でね、なんかね、
うん、
なんかライト兄弟とかもあるもんね、ライト兄弟とかなんかね、なんかお笑い芸人みたいなね、はい、名前で困りますもんね、うん、ああいいですね、うん、でそこでまた活動されていくとか、マダミスも使えてますよね、マダミスもね。
そうですね。
うん、でなんかこの間イベントのなんか主体もやってるって言ってましたね。なんかいろいろと手広くやってますね。
ああ、
うん、
いろいろと、
うんうん、
いろんなことに手出してやってます。
もちろんね、ボトコアの話も聞くんですけど、まあ、ね、自分的にこう、はい、ね、年始のね、配信でも言ったんですけど、やっぱりこう、うん、主軸という形は全部均等にって形になるんですかね。なんかこう、これで最近力入れてるよってありますか？なんか、イベント以外の形だと。
そうですね。
うんうん、
どうだろう。まあ、でも最近は、そういう、
うん、
なんかイベントというか、この、
企画、
イマーシブ系のコンテンツというか、
うんうん
うん、そういうのが結構日本でも来てるなと思ってて、
うん、
なんかそのやっぱ今までになかったこうジャンルの体験で、
うんうんうん、
すごいこれから伸びてくる業界だなと思ってるので、なんかその辺にもこう、まあ、絡めたらなというか、
うんうんう
ん、いろんな新しい体験を届けれるような活動ができたらなとは思いながら、
うんうんうん、
まだあんまり できてないなって思いながらやってます。
なんかこう食べたり買ったりとかっていうのもあるんですけど、なんかね、こう最近僕ちょっとなんかこうかお金を使うのは結構そのなんかいちご狩りとかなんか物を作る体験みたいな、やっぱりねお金を払うっていうことはなかなか趣味としてね、うん、こうなんか楽しいんですよね、やっぱりね。なので、うん、その謎解きだったりとかそういうなんかこう体験にお金を払うっていうこと自体がなんかこうねお金に余裕があるたりとか、なんかね気持ちの余裕があったりとか楽しみたいって気持ちがあると、選択肢としてそういうのはね、体験っていうのもなんか今後やっぱ流行っていくなっていうのを実感しましたし、うんうん、楽しいですよね、なんかね体験にお金払うの。
そうですね、うん、最近はモノマリストの人も多いみたいなこともよく聞くので、物を買うってなんか僕としてはボードゲーム好きなので家にもボードゲームがいっぱいあると落ち着くんですけど、逆に物があると邪魔っていう人もいるみたいで、それだともう体験を買うっていう価値観も昔よりか広がったのかなとは思ってます。
なるほど。で、手広くちょっといろいろとやってる流星ゲームさんね、あの中さんですけど、今回あの、はい、ボードゲームコレクションということで、まあ、岐阜ですよね、中核都市の岐阜ですよね、はい、僕ちょっとあの事前にあのこのイベントが入るよって噂を聞かない状態でドーンって感じで見たんですけど、もともとはなんかこう、はい、岐阜でっていうなんかゆかりはあったんですか、なんか意味というか。
生まれは僕岐阜なんですけど、
はいはいはい、
一応そういうなんだろう、まあ、つながりというか、はあったのと、あと、
うん、
あのに日本全国の即売会にいろいろ出て出ようってなった時に、
うんうんうん、
あのいろいろ調べたんですよね、過去のここの県でこういう 即売会がやってるみたいなのが。で、うん、その時に、
うん、
なんかもう本当にちっちゃいそういう即売会とかフリマも含めると、
うんうん、
岐阜県だけ全く出てこなかったんですよね、検索に。
やっぱり岐阜県ってなかったんですね、まだ全然。
なかったんですね。
へえ、そうなんですね。
で、
うん、
ただその岐阜ってその岐阜にから遠いところに住んでる方だとどうしても田舎のイメージが強いと思うんですけど、
うん、
こう僕とかは岐阜にこう触れながら生きてきたので、
うんうん、
なんか岐阜って思ったより結構都会なのに、
うんうんうん、
そういう即売会とかがないのはなんか、
うんうんうん、
誰も気づいてないだけなんじゃないかなって思ったので、でやってみようっていうところと、
うん、
もともと友達もほとんど岐阜の子が多くて、
はいはいはいはい、
でそういうのもあって、
うん、
そういう子の友達とかに聞いた時にも、
うん、
やっぱ東京とかまで行って、
うん、
ゲームマーケットで買うっていうのは大変だって話もあって、
うんうん
うん、距離も遠いっていうのと、
うん、
新幹線の往復で2万とか2万ちょっとか3万とかかかるっていうので、
うんうんうん、
だったらもうその売る側がこう各地に地方に移動した方が、
うんうんうん、
なんか本来あるべき姿なのかなっていうところもあったので、
うんうんうんうん、
まあ、そういういろんな要因から岐阜で一回やってみたいっていうところで決心して、
うんうんうんうん、
開催を決定しました。
そうですよね。なんかこう数年前からね、楽市とか他のね、あの新潟さんもそうですけど、イベントがいっぱいあね、北海道ありますけど、うん、なんかこう毎年毎年こうね、あのフジロックにみたいな感じで、なんかこうゲームマーケットに出てやるぞっていうサークルさんばっかりじゃなくなってきましたもんね、今ね。いろんな、やっぱりこう、いろんな全国をツアーを組んでいくっていうところで、いろんなところでね、うん、ああ、なんかこう、言い方あれですけど、まあ、またこのサークルさんいる、あ、ここにもいるっていうサークルさんいらっしゃいますから、結構ね、うん、細かく回ってらっしゃるサークルさんもいますし、で、そうやってあの、デザイナーさんがツアーを回っていくっていう意味では、そのね、大阪のイベントもそうでしたけど、大きいところもありますけど、いろんなイベントに行くためには、やっぱその箱っていうかね、会場が必要なので、まあ、今回第1回で岐阜にあるっていうことは、うん、まあ、これからもね、あの今回、ね、これだけ、あの宣伝して開催した後に、あ、あったんだっていう人やっぱいらっしゃると思うので、なんか岐阜のイベントっていう感じで選択肢に入れてるのもいいですし、いろんなツアー回るときにね、あの、岐阜も取ってもらえればっていうことで、うん、まずはなんか箱がないとみんな来ないですもんね。
うん。そうですね。
うん、やっとなんかこう、ボードゲームのなんかこう、
はい、
遊ぶ場所だったりとか、ね、あの、うん、時にできたりとかしたじゃないですか。 ボードゲーム。そうそう、壁とかね、立ち見に回ったりとか、フラットさんがあったりとかするんですけど、うん、で、あのね、あの、柳瀬にショップができたりとかで、もう、岐阜のボードゲームデザイナーさんも多いですし、うん、ボードゲームの、その、なんていうの、こう遊ぶ環境みたいなものが揃ってて、で、この間、ボーイズ・イン・バーンさんに行ったんですけど、あそこで買って、一週間前に初めて買ったんですよって言って、今10個目ですって人が言ったんですけど、あ、すごいなと思って。なんか岐阜は岐阜でなんかいろんな文化っていうのがあって、そこではボードゲームコレクション行きますみたいな話したので、うん、あ、そうなんですねっていう話をしてたんですけど、うん、まあそういうふうにこう成熟というかね、あの、ボードゲーム自体は日本でずっと最近流行ってますけど、岐阜でもやっていく準備の、このワンピースとして、こう、ボードゲームコレクションはいいタイミングだな、じゃないかなと思うんですけど、
うん、
はい。で、今回そうですよね。で、今、岐阜じゃない、確かないんですよね。お家はね、確か。いろいろとあって。
あ、そうです。今は、名古屋に住んでます、
うん。そうですよね。逆に大変ですよね。ボードゲームコレクションを始めようと思ったのが岐阜じゃないですか。はい、なんだかんだ言って。
あ、いや、う
ん、
その時も、うん、もう名古屋にいました。
ああ、じゃあもう、故郷に錦を飾るみたいな感じですね。
そうですね。なので、うん、イベントの前日とか、うんは、うん、ちょっと実家に泊まらせてもらおうかなとか、ちょっと考えてます。
そうですよね。何かあったら困りますから、やっぱり岐阜にいたいですよね。
そうですね。うん、まあ、実家も実は岐阜 ではないんですけど、一宮で、まあ、ほぼ県境なので、うんうんうん、すぐもう歩いて行けるぐらいの距離なので、岐阜が、うんうんまあ。ほぼ岐阜ではあるんですけど。
うんうんうん、岐阜は結構僕も最近行くようになったんですけど、まあね、はい、岐阜広いですからね。
そうですね。
飛騨高山のイメージはないですもんね。ずっとね、なんかね。
そうですね。飛騨とか高山の方はかなり遠い
んですけど。
北陸ですもんね。
そうです、そうです。手前の方はね、まだ中核都市として栄えてる場所も結構あるので。
うん。
はいはい、なるほど、なるほど。で、今回会場の方っていうのは、すんなり決まった感じですか？
そうですね。まあ、いろいろ候補は実はあったんですけど、うんうんうん、やっぱりこのお客さんというか来場者のことを考えると、駅近が一番来やすいよなっていうのがあったので、
うんうんうん、
今回の16プラザっていうところで今回やるんですけど、うん、そこに決定しました。
結構その、名古屋とかね、いくつか僕もイベントやったことあるんですけど、会場が結構なくって、はい、岐阜とかっていうの会場事情っていうのは結構まあ、駅近で、すんなり見つかった感じなんですね、結構ね。にしようと思った感じでは。
まあ、一応なんか、うん、岐阜駅から車で10分、15分とかのところに、うんうん、そういう会議場みたいなところもあったりとかするんですけど、うんうん、そうなるとやっぱ、来にくいよなっていうのが、どうしても、
うんうんうん、
心残りというか、ずっとあったので、
うんうん、
それで、まあ、ちょっと値段はやっぱり高くはなったりとかもしたんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、来場者一致で考えようっていうので、
うん、
そこは、値段のことは考えずに、
うんうんうん、
はい、駅近にしました。
いや、でも、あれですね、ボードゲーム会とかに行くと結構車でね、みんな勇んでいきますけど、ボードゲーム、はいはいはい、ね、イベントってやっぱ駅近がやっぱり、ね、定番で、すぐ来てすぐ帰るってことで、岐阜県民の方にも来てほしいけど、なんか県外の方ね、近隣県外の方もこれよりってやってくると、うんうん、まあ、車のこと考えなくていいんであるし、まあね、公共交通機関よっぽどなければ、ね、遅延しないと思うので、うんうん、電車の方が安全ですよ、安心ですよね、安心あるんですよね。うん、
そうですね、うん。あと駐車場も岐阜駅の周りだといっぱいパーキングがあるので、
うんうん、
車で来られる方も、
うんうん、
まあ、会場のめっちゃ近くだとすごい高いんですけど、
はいはいはい、
で歩いて10分とか、うん、5分とかの距離であれば、うん、もう全然、1000円あれば1日止めれるみたいな。
そうですよね。名古屋の半分ぐらいですよね。
そうですね。
名古屋青天井でですかね、結構ね。
そうですね。気づいたらすごい。
そうですよね。まあ、その辺もあれ優しいですよね。いろいろとね。
うん。
なるほど、なるほど。で、結構、情報を追っかけたんですけど、出店者の人数って、なんか、じわじわ増えてますね、はい。なんかね、ここに来て。
そうなんですかね、うん、ちょっと僕もちゃんとアナウンスしてなかったのが悪いんですけど、
はい、
会場マップ公開した時に、
はい、
あ、出店登録お金だけ払ってやるの忘れてましたっていう方が何名か、
はいはいはい、
で、
はい、
それでちょっとちょくちょく追加してるっていう感じですね。
まだ追加してるんですか？まだもうい
や、多分これでもう確定だと思います。
はいはいはいはい、はい、ですよね。なんかまだじわじわ来るのかなと思ってまたね、せっかく配信するんでまた来るんだったら申し訳ないなと思ったんですけど、
今日投稿したやつが一応最新ですね、
の確定版ですか？
はい、
なるほど。
36団体ですかね。
はいはいはいはい、はい、結構どうなんですか、会場を並べてみて結構びっちりって感じなんですかね？
そう、どうですかね。まあ割とどうだろう、ちょっとまだ実際にこの配置をしたところを見に行ってはないので、ある程度想像にはなっちゃうんですけど、まあ大余裕はあるかなとは思ってます。
うんうんうん、まあ動線の関係とかもあると思いますが、結構何名ぐらい予想した感じなんですか？
来場者ですかね。はいはいはい、来場者は、うんうん、
なんか書いてありましたよね、どこに。
最初500人を、はいはいはい、予想してました。
あ、なるほど。
で、一応これも、出し方みたいなのがあって、はいはい、ゲームマーケットと白一、さんと BGB さん、
BGB さん、
以外の地方の即売会の、その開催した都市の人口密度と来場者を全部出して、
おおすごい、
平均したんです、はいはい、平均して、で係数を出したんですよ。
はいはいはいはい、
でその係数に、岐阜というか16プラザ周りの人口密度を自分で算出して、はい、岐阜市と鏡原市と大垣市と、あと一宮市の人口を算出して、人口密度を割り出して、その自分が出した係数を掛け合わせたら500っていう数字が出て、
なるほど、
まあ、正確にはもうちょっと少なかったんですけど、400いくつとかなんですけど、でまあ500かなと思って、
そんなこと
500って言ったんですけど、結構大変だなってやってみるとって
そうですね、なんか分かんないですよね、なんかこうどうなんですかねって感じですよね。みんなやっぱボードゲームのね、ゲームマーケットとかがあるとね、課金してでも早く帰りたい人いるじゃないですか、最近結構、っていう人で、なんかチケットがなくなってきた段階でみんなわーってなるのかってと思うんだし、結構当日のね、お金の受け渡しというか順序もあるんで、まあ行けたら行くよ勢もやっぱりいると思うんですけど、やっぱね、初回ですからね、テンションの上がる主催者としては、ね、テンションの上がる感じがいいですよね。そうなんですね、500人、まあそうですね、まあ近くいい人数が来るんじゃないかなと思ってるんですけど、結構ちょっとさっき、配信始める前に話したんですけど、まあ、全部が全部ね、そこそことゲームワークが2日間あってね、いっぱいサークルさんがあるんで、ゲームももちろんですけど、ゲームサークルさんも最近追えなくなってる状況で、結構ね、それだけブームがあるんじゃないかなと思うんですけど、36団体見させてもらったんですけど、結構その初めましてのサークルさんが見たことがないなっていう、名前知らないなってサークルが多いんですけど、結構その出店分布というか、出店者される方の、居住地というか、なんかこう活動地域っていうのはやっぱり東海圏の方がやっぱ多いですか？そうでもないですかね。
多いですね、
うんうん。
やっぱり圧倒的に東海圏から出店してくれる方が多いです。
うんうんうんうん、結構ここが初の出店ですよっていう方もやっぱりいらっしゃいますよね。
あ、そうなんですね、ちょっとそこまではちょっと分かんなかったんですけど、普段あんまりお見かけしない方もいてくれてすごいありがたいなというか、最初の場所に選んでもらえたならすごいこう主催してて嬉しいなというか、そういう気持ちです。
一生残りますもんね、なんかね、最初のここですよっていうのはね。
そうですね、
なんかこうそういうところにがなんかこうね、行きやすいというか出店しやすいみたいなイベントをやっぱりこう、 ね、イベントしていく上でやっぱ大事ですよね。
うん、
そういうなんかあれですけど、あ、でチケットの方買いました。はい、買いました。行きます。
ありがとうございます。
買いました。はい、でチケットの方がですね、ライブポケットっていう感じでね、他のイベントさんでも結構使ってたりはするんですけど、はい、あのチケットっていうのは、まあ、QR コードになってるっていう形で、事前にが500円で、当日が800円という感じになると思うんですけど、あのチケットって1回入っていたら終わりな感じですか、はい、それともなんか、
あ、再入場は OK です。
あ、なるほど。なんか証明書とかあるんですか。また見せればいい。
一応当日、うんうん、その入られた時に、うんうん、あのパンフレットというか冊子、
はいはいはい、
あの京マフの冊子みたいな感じ の、
はいはいはい、
の会場マップと、うん、その中開くと出店者のブースカットが、
うんうんうん、
あの載ってるみたいな、
うんうんうん、
パンフレットと、うん、あと、まあ、あの来場者特典のボードゲームをお渡しして入ってもらうんですけど、
はいはい、
一応そのパンフレットを見せていただければ再入場は OK にしてます、
うん、なるほど。じゃあちょっとあの昼前からあるんでね、昼前ちょっと覗いてご飯食べてもう一回来ても大丈夫ですね。
大丈夫です。
なるほど。で、事前の告知でね、SNS でも見ましたけど、ボードゲームがもらえるっていうんだけど、はい、ボードゲームもらえるんですか、はい、本当に。
あ、もらえます。
なんか、大丈夫ですか。ディアゴスティみたいな感じは大丈夫ですか。
大丈夫です。まだちょっとできてないんですけど、はいはいはい、間に合わせます。
そうやって、あれなんですよ。本当に作った、誰が作ったんですか、それって。
僕と炭酸さんで今作ってまして、うん、
はいはいはい、炭酸フリークス、はいはい、うん、
はい、ボードゲーム、ま、あのカードをメインにしたゲームではあるんですけど、ちょっとまだデザインとかできてないのであれですけど、うん、その辺もしっかりできたら X の方で告知したいなとは思ってます、
うんうん、お試し版とかじゃなくって今回のイベント用に出す感じですか。
そうですね、
うん、
ちゃんと印刷してお渡しします。
すごいですね。さっきも本当に一人やってですか、本当にイベントやって普通にゲームマの準備とかあるだろうしね、他のイベントもあるし、うん、ゲーム作って。中田さんって3人ぐらいいるんです大丈夫ですか
一人でやってます、
はい、でもあれですね、なんかこういろんなイベントに出たからこそのなんか縁だったりとか、でこの間のね、うん、年末にちょっとお会いしてお話した時もそうです。その辺のメンバーね、ロコゲームさんとかブレーキゲームさんとか、うん、ムーブさんとかもね来ますし、なんかこう助けてもらうってあれですけど、なんかこう盛り上げてもらうみたいな感じでいろんな方が来てらっしゃるっていうのはやっぱ大事だと思うので、
そうです、
なんかどこでもありつつ、それこそなんかこう初めて出展されるっていう方もそうですし、僕も取材するにあたって結構その、うん、それこそね、いろんなと、リーチサイゲームさんもそうですけど、お会いしてやるところは取材しやすいですけど、新しいところに出会うっていうのは刺激ですし、やっぱりこの取材始めたのもそうで、イベント僕はちょっとやってないんですけど、今、取材始めるっていうところになってくると、なんか新しいものに触れるってなかなかね、年取ってくるなかったりするんで、新しい人に会ったりとか、話聞くっていうのは刺激になったりとか、うん、何かやろうかなっていう気持ちになってするんで、なんかこう、岐阜のイベントワクワクしてます、なんか今。
確かに僕も、うん、かなりいろんな人に助けられて運営できてるなとは思ってて、なんかムーブさんとかもすごいその岐阜のイベントの告知の動画一緒に撮ってもらったりとか、ロコゲームさんとかもいろいろこの運営のことでなんかいろいろこうどう思いますかみたいなのを実は聞いてたりとかしてて、いろんな方にちょっと助けてもらいながら本当にやってるなっていう感じで、
うんうん、
なんか温かさを感じます。
なんか
人間
そうですね。なんかこう名古屋テストプレイカーだったりとかね、楽市のイベントあったりとか、いろんなね、この地方で、うん、なんかこう結束というか固まってきた感じがこの数年ではあったりするんで、でなんかこう、うん、全く違うもの競合するわけじゃなく共存するし、やっぱりこうイベントを選ぶのはなんか。こう一ユーザーだったりするんで、僕らも含めてねだったりするんで、まあ、いっぱい選択肢はあった方がいいんじゃないかなっ と思うし、あった方がそれこそゲームを使えている方に関してはやっぱりいいんじゃないかなと思うんです。いろんなイベントがいろんなところで共存していっていいんじゃないかなと思いますよね、本当に。
そうですね。
ね、あの、それ、なんかさっき、今ゲームマーケットで、ゲームは価格で1000円安いですって言っても、ね、あの、何万円かかったらね、地元で買った方が変わんないやってかな、そのゲームが岐阜で買えるんであれば、全然いいですよね、それはね。
確かに。
ちょっと一個だけ聞いていいですか？なんかちょっと一個疑問に思ったことがあって、なんか協力団体とか協賛団体とかあるんですけど、焼肉屋がないですかね、一個一個。
これ僕の大学、あの大学の時のバイト先です。
いや、なんか、あ、なんかのガーって見た、炭酸ホーリックさん、あ、BGM さんですね、あーボードゲームコレクション、あー焼肉屋さんですねと思って、あれは全然か。
そうなんですよね。でも、はい、なんか本当にここの社長の方とは実はいろいろ大学生の時から、はいはい、あのお世話にというかなってて、なんかそのここのお店のメニュー表みたいなのがあるんですけど、ガストみたいな感じ で、
はいはいはい、
で電子パネルになってるんですけど、そこの注文がし終わると広告というかが出てくるんですけど、そこが全部ボードゲームコレクションになってて、
そうなんですか。そうなんです。
ただの一バイトのやることなんですけど、
すご
い。なんかそこまで協力してくれて、
へえ、それ結構言わないとみんなに。へえ、すごいですね。なんか目につきますよね。一瞬、ね、なんかまあそのボードゲーム興味ない人の方が焼肉屋と思うんですけど、パッ、あれって思いますよね。何これって思いますよね。ボードゲームってなりますよね。ああ、岐阜なんだ。そんなギミックしてもらってるんですか。すごいですね。
そうなんですよね。すごい。ありがたくて。
はいはいはい。
なんかそのボードゲームとか全く興味ない人が見たら素通りしちゃうと思うんですけど、ボードゲーム好きな人が、牛タンのお店なんですけど、牛タンに、行ったらボードゲームって出てきたら、めっちゃ食いつくんじゃないかなと思って。
確かにそうですよね。そこってあれなんですか、会場から近いんですか。
車でなら近いです。
車に何分ぐらいなんですか。
どうかな、でもまあ10分から15分ぐらいですかね。ちょっと川渡らないといけないのが大変ですけど。
じゃあ当日まで、
かないかな、
当日まで見れるんですか、多分ね。
あ、そうですね、行けますね。
じゃあちょっとなんかお昼とかね、まあ晩ご飯じゃないけど、なんか行ってもらってみたいですね、それね。お昼ご飯そこにしようか。
もつ鍋が僕は好きなの、一番好きなので。
お昼とか食べれますかね。 夜とか、まあでもそうですね、見たい、それ見たいですね、なんかね。なかなかあれですよね、やってもらおうと思ったらすごい案件ですよ、それね。
そうです ね、本当はすごいお金がかかるんだろうなとは思ってるんですけど、
いやでも面白いですね、そのなんか焼肉屋というか、もうね、牛タン屋さんのところのあれで、すごいな、そんなんがあるんですね。なんか、ま、そんな話が聞けると思わなかった。いや注目してて、なんかなんでここなんだろう、全然毛色が違うな、ね、よくなんかね、ハンバーガーショップとか、はいはいはい、喫茶店とかでボードゲームが置いてあるところがあるのかなと思って、その辺かな、全然違うんですね、ただの場所先というかご縁が。
そうなんですよね。
それもあれですね、本当にさっき言ってた、あのいろんな方々にのお世話の一個ですね、本当にね。
いや本当にそうですね、
うん、
支えられてるなっていうのをすごい感じます。
そうなんですね、面白いですね。なんか裏ボードコレの楽しみですね。そうなんですね、はい。で、あのさっきね500位で出たんですけど、チケットの方はまだまだ順調に上という感じですか。
そうですね、
ま
だ500はちょっと到達はしないんですけど、
はいはいはいはい、
順調に売れてって言ってるかなとは
思います。なかなか、
あの一人で何枚も買う方が多いなっていう印象で、なんか なんだろう、この人が何枚買いましたみたいなのが一覧で見れるんですけど、
はいはいはい、
それで、うん、やっぱ1枚買う人がもちろん一番多いんですけど、
うんうんうん、
思ってたよりかもこう4枚とか5枚とかまとめて買う人が多いので、なんかこうみんなで話して行ってみようみたいになってるのかなとは思ってます、
うんうんうん、価格がまあ事前で結構300円差は大きいと思いますし、500円っていうのはいいですよね、うん、なんかもうデイでも自由ですし、やっぱりこう行ってみようかな、うん、家族で行ってみようかなと思うとね、大人映画 1人分ぐらいですもんね。でそれはまあ楽しみですよね、うんうんうん、会場は即売会っていうだけでこう遊ぶスペースみたいなものは今回はない感じですか？
一応私有は全席 OK にしてるんですけど、
うんうんうんうん、
私有するかどうかの判断は各ブースの方に任せてるので、
うんうんうん、
もし私有がするサークルさんがいたらそこでちょっと簡単に遊んでもらったりとかもできますし、
うんうんうん、
あとは謎解きスペースみたいなところも
ありますね、はいはいはい、
で、うん、まあまあ、ゲームとはちょっとまた違うかもしれないんですけど、
うん、
謎解きを楽しんでもらうこともできます。
え、それも作ったんですか、中田さんの？
それも今あの作ってます
大丈夫ですか当日飛ばないでくださいね。
大丈夫です。ちゃんと やりきります。
なんか自分のねお仕事もちゃんとありつつ、そのイベントも2個ね3個と進行してるって感じなので、どうです、うん、すごい心配ですね。なんか疲れ切ってないですか？大丈夫ですか？
大丈夫です。ちゃんと寝る、はい、ね、ちゃんと睡眠だけは取ろうと思って。
はいはいはいはい。
寝る時間は決めてるので。
うん。いやでもあれですね、本当にさっきのね会場の選択のこともそうですけど、なんか人にこう伝えられてるなっていうところの話をしてましたけど、それをなんかこうしっかりとイベントというか参加される方々に還元していこうなっていうなんかこう強いなんか思いというか気持ちが見えるんで、すごくなんかまだ行ってないですし、開催もされてないんですけど、まあ居心地がいいんだろうなと思います。だから言ったら多分ね、
うん、ありがとうございます、
うん、なんかね変な問題とかね起こらないといいですけど、それ当日までわからないです。あとは中田さんが頑張るだけですもんね本当に
そうですね、ちょっと問題も起きないようにいろいろと
そうですね
やっていきたいなとは思ってます、
はい、開催ペースっていうのはまだちょっとね鬼が終わるかもしれませんけど、また今後も続けていこうって感じなんですか？
そうですね、第2回もやりたいなとは思ってるんですけど、
うん、
そのまあそうですね、まだ全然そこは正直未定で、
うんうんうんうん、
同じ岐阜でもう一回やるのか、うん、それとも他のそういう中核都市というか、
うんうん、
まだやられてないような大きい都市でやるのかとかは、
うんうん、
今後ちょっと検討いろいろしたいなとは思ってるところです、
うん、なんで一応岐阜が入ってないんですね今回ね、ボードゲームコレクションって名前だけで。
あ、そうですね、
うんうんうんうん、まあ、今回の感触次第で会場と開催地域含めて検討って感じですかね。
そうですね、
うん、でもまあ1回で終わる気はない感じですよね。
そうですね、
うんうんうんうん、
いろいろ第1回でいろんな知識とか知見が得られるので、
うんうん、
それをこう糧にして第2回ではよりグレードアップしたイベントにできたらなとは思ってるので、
うんうんうんうん、
続けてはいきたいなとは思ってます。
いやなんか楽しそうなイベント、取材行くのは結構僕好きなので、うん、イベントになるんでいいかなと思います。はい
はい、
というわけでですね、中田さんの方からイベントの告知の方、開催日とか時間の方もちろんお願いします。
はい、2025年2月23日の11時から16時まで岐阜県の岐阜市岐阜駅 JR 岐阜駅の、直結の16プラザの5階でボードゲームコレクションというイベントを開催します。来場者にはボードゲームのプレゼントだったり無料で謎解きができたりとかしますので、もしお時間ある方はぜひお越しください。
はい
はい、
チケットの方はライブポケットっていうところで、
ですね、
はい、会員登録必要なんで、メールアドレスさえあれば大丈夫だと思うので、
うん、
チケットもね、コンビニ払いとかもあるんで、クレジットカードがちょっとない方とかも大丈夫ですね。
そう、うん
うんうん、はい、というわけで、宣伝の方あれなんですけど、特になんかイベント残って言い残したことないですか？大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい。
はい、
他になんかあのお店のなんかタッチパネル出たりしないですか？他にはそこだけですか？
他のタッチパネルはまだちょっと出れてないですね。
岐阜駅のにはなんかあのこう行ったら分かるなんかチラシとかあるんですか？そういうのとか。
岐阜駅のにもちょっと置きたいなと思っていろいろ動いたんですけど、
う
ん、ちょっとあの駅構内に置くのはだいぶハードルが高かったので、
うんうんうん
うん、駅には置けてないんですよね。
岐阜駅出れば十六プラザっていうのはあのこうなんか案内図があるんですよ多分ね。
案内、岐阜駅内に案内はないですけど、
うんうん、
あの あるかな、 あるかもしれないです、ちょっと分かんないですけど、うんうん、あのもう本当に直結で真横にあるので、
うんうんうん、
どうしても分かんなかったら一回岐阜駅の、
うん、
黄金の信長像が立ってる場所があるんですけど、
ああ知ってます、はいはいはい、
あそこの麓まで行って駅の方を見ると、
うんうん、
右手に16プラザってでっかく書いてある建物があって、そこに行けば間違いないです。
わかりました。じゃあ、信長像を目指してね。観光地ですもんね。信長像
ですね。
そうなんですね。まあ、大丈夫でしょう。多分ね。僕、すごい方向地なんで、当日車で行こうか、電車行こうか出会えないですけど、まあ、ちょっと迷わないにします。はい、はい。頑張って。
はい、
はい。なんかこう、さっき焼肉の話、僕最後ちょっとなんか分かったらでいいんですけど、
はいはい、
なんか SNS では多分やらないかなと思ったんですけど、あの、はい、さっきね、あの牛タンの話はしましたけど、
はい、
なんか美味しいご飯なんてとかありますか？岐阜駅のあたりで。
岐阜駅、今回会場 JR 岐阜駅の近くなんですけど、
はいはいはい、
JR 岐阜駅と、
うん、
あとその名鉄岐阜駅って場所があって、
ああありますね、はいはいはい、
でちょっとだけ離れてるんですけど、
うん、
歩いて5分ぐらいの距離なんですけど、
はい、
その夜とかだったら、うん、名鉄岐阜駅の方は居酒屋がすごいいっぱいあるので、うん、
はいはい、
あっち側の方がお店は多いかなと思ってます。JR 岐阜駅の方はランチとか、
うん、
なんか普段使いのお店が多いな、うん、あのチェーン店というか、
はいはいはいはい、
方が多いなっていうイメージなので、
うん、
なんか岐阜の地酒が飲みたいとか、はいはい、岐阜っぽい料理が食べたいってなったら、
うん、
名鉄岐阜駅の方にある居酒屋の方がいろんな種類があるので、
うん、
いろいろ選べるかなとは思います。
なるほど、わかりました。ちょっとまた牛タンの店を含めてランチの絶景、せっかくね、なんかね、僕も取材は旅行なのでなんか美味しいもの食べたいと思うのでなんか探してみたいと思います。ありがとうございました。はい、はい、ではですね、今回は、2月23日日曜日に、岐阜駅の方の16パザで、開催されますボードゲームコレクションの方の、宣伝の方もね、収録させていただきました。ね、流星ゲームさんのお話だったりとか、まあね、魅力が伝わったんじゃないかなと思います。なんでね、この番組またね、あの、生配信でもそうですし、番組の方で配信聞いてらっしゃる方はですね、あの、開催までに配信されておりますので、よかったらこれを聞いてですね、できれば、あと、お得な事前チケットの方買っていただいて、来てもらえればなと思います。はい。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい。はい、お相手は太陽寺と、そしてゲストの、はい、
ボードゲームコレクションの流星ゲームズの中田です。
はい、それでは皆さん、ボードゲームコレクションでお会いしましょう。せーの、グッナーイ。
グッナーイ。